インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはですね、お肉ドソレイユ団員インカク、またの名前をニート著作家ジョンドーのね、たわいもない日常を切り取ったものでございますね。参りましょう。本日はね、72日目、ね、72でございますよね。キサラギチハヤでございますよね。そんなね、青い鳥ラジオ、およそ20分間お付き合いください。はい、そんなわけでね、永瀬さんからいただいたユリイカね、荒木博彦特集号をね、今読んでるところでございます。まあ、まだね、4分の1ぐらいしかまだ読めてないんですけどもね。これはね、前読んだことが、ちょっとだけ読んだことがあってね、もう何年か前かな、結構前に、サーカストレインっていうね、どんかね、電車の、なんか、5両ぐらいね、丸々が、なんか、舞台になってて、車両の中でいろいろパフォーマンスするみたいな企画に、まあ、お肉が参加したことがあって、その時に中之島の駅の、なんか、アートスペースっていうか、ギャラリーみたいなところに、この、号があってね、ユリイカの荒木博彦号が。で、それを、まあ、その、ね、時に、まあ、あんまり時間なかったんですけど、ちょろっとだけ読んだ覚えがあったんですけどもね。まあ、とりあえずね、この、私の最初の方にある、まあ、荒木博彦先生との対談ですけどもね、婦女子がね、この婦女子がね、出しゃばりすぎてんですよ。ちょっと編集部がちょっと口を出すぐらいに、かなりがっつりね、来てる。ちょっと自重しろという感じですけども。まあ僕もね、大概、まあ中学高校時代はね、ファンロードとか読んでましたからね。まあ大概そういうものには理解はある方ですけどもね。それでもね、あんまりね、荒木先生を目の前にしてここまで言うかという感じの対談になってますけども、ね。まあでも、そういえばね、ファンロードで馬王来訪者の特集をしたことが昔あって、僕、その頃僕は読んでなかったですけどもね。それで荒木先生が表紙を書いて、荒木先生がなんか、インタビューみたいに受けてるみたいなやつがあったんで、だからまあ、割と初期からね、荒木作品はそういう、分野というか、まあそういう人たちにね、注目されていたんだなという。クランプ先生もね、カードキャプター桜とか、いろいろ書いてますけど、クランプ先生も昔の老人誌で、確か、ジョータローと家教員の子供が、ジョータローと家教員が結婚して子供ができてる話を、確か書いてたと思うんで、まあね、だいたい少年漫画ってのがそういう風になるもんですからね。あんまり最初から、だからね、リボーンとかあんな感じに、なんだっけ、なんとかマン。グレイマンか。D グレイマンみたいな。あんまり、最初から狙いすぎるのもちょっとどうかとは思うんですけどもね。ちょっとあんまり、あざとい感じがして、ああいうのは、あれですけども。まあ、そんな感じでね。まあ、ユリイカを今読んでるわけでございます。そうだね。昨日ね、今日ご紹介した特撮仕事人でね、ちょっと面白い話があって言おうと思ってたのを忘れてたんで、ちょっと今、いいんですけど、デビルマンね、実写版のデビルマンありましたよね。割と、日本映画界の、汚点的な言われ方をされることが多いデビルマンですけども、中でね、ボブ・サップが、ニュースキャスターの役をやっていて、そのニュースを読んでる途中に、こう、苦しみ出して悪魔に変身するっていうシーンがあるんですけども、それ台本の最初の話にあって、実際の映画ではカットされたシーンがあって、そのニュースを読んでたボブ・サップが、急に頭おかしくなって歌を歌い出して、ラップをしだして、そのラップが、世界崩壊の序曲になるっていう、 そういう凄まじいシーンが最初あって、しかもその、ラップの指導にちゃんとあの、KW 社員をラップ指導で呼んで、ボブサップにラップの稽古つけて、そのシーンを撮ったっていう話があって、めっちゃ面白いんで、それは残してほしかったなぁと思いましたね、その本を読んで。まあね、まあそういう感じでございますけどもね、今日ね、稽古、まだ稽古が始まってね、ヨーロッパ企画の石田さん、ね、今回、石田豪太さんがね、ビバリーヒルズコップに出ていただけるんですけども、まあ、その石田さんが、まあ、稽古場に、今日ね、初合流して、稽古を行ったわけでございます。ね、やっぱりね、今日ね、特にね、雨降ったでしょ、すごい。すっごいね、僕が電車に乗ってるあたりがものすごいピークで、本当に電車からホームに降りるときに濡れるぐらいの、ものすごい雨が降っててね。まあ駅に着く頃にはもう、かなりね、小降りになってましたけども、それでも雷がすごかったですよね。本当に米村伝次郎が実験室で起こすような、本当に綺麗な稲光がバーって見えてね、僕は稽古場に向かって途中で、でこれどっか落ちたんちゃうかなと思って、ちょっと、まあ、音来るぞと思ったんですけども、5、6秒ぐらいしてから、まあ、ゴロゴロとなったんで、だから、かなり遠くに、かなり遠くで起こったのに、すごい、綺麗に、本当に雷の線が、稲光が、バーって見えて、いや、なんか、すごいな、すごいもん見たな、って思ったんですけども。で、やっぱりやっぱり、蒸し暑くなるんですよ。特にね、クーラーがなくて、扇風機だけでやってるわけですよ。で、まあ、もちろん暑いんで、窓も開けてやることになるんで、結局恵みの雨とはならないですよね、それは。どうしたって。蒸し暑くてね、いつも以上に体力を削れる感じがしましたね。まあね、日が落ちてきたら多少はまあ、雨のおかげでまあ、気温も下がってくるわけですけども、やっぱりまあ、密閉された空間でね、扇風機だけでね、なかなかね、今風も循環しないですから、ちょっとね、いや、雨が降ると この稽古場はこうなるんだなぁという、ね、ちょっと、そういう感じをね、そういうまあ、印象でしたけども。今日からね、アクエリの、粉ね、粉バーって入れて水入れて、アクエリ作るやつ、あれを買って、もうね、それを、毎回稽古に持っていくことにしてます。毎回ね、結局もう、スポーツドリンクが必要になるレベルなんで、どうしたって。それは確定なんでね、だったらもうね、粉のやつを買って、家で作った方が経済的だろうと思って。まあ、結局なんだかんだで稽古帰りにもいろいろ飲んだりするんですけどね、結局。ね、まあ、そういう感じでございましたけどもね。だからね、ちょっとね、もうね、稽古から帰ってくるともうね、ヘトヘトですよ。もう一刻も早く風呂に入って飯食ってね、寝たいっていう。そんな気持ちをね、抑えて今ラジオやってるわけでございますけどもね。だからね、ちょっと MP をね、回復するためにね、今度の水曜が休みなんで、ゴーバスの映画見に行こうと思ってます。ね、いつもね、公開終了間際ぐらいに見に行くんで、だいたいガラガラなんですよ。僕が見に行くときってのは。だいたい、まあ僕の他に、まあ、家族が二組ぐらい。で、まあ、特撮の映画見るっていうのが、ここのところのね、流れになってるんで、たまにはね、子供たちがまあまあいる劇場で、特撮を見たいなと。やっぱり子供の映画って、子供向け映画って、ね、劇場の中の子供込み、で、楽しむみたいなとこがあるじゃないですか。ね、プリキュアでもね、僕は話しか聞いたことないんですけども、やっぱりまあ、大きいお友達は大体、後ろの方の席に座るわけですけども、ミラクルライトがね、ブワーって、劇場の中でブワーってきらめいて、それがものすごい綺麗だと。そういう話をね、よく聞きますけど、さすがにね、プリキュアの映画を見に行ったことはないです。さすがに。まあ、いつかはね、見に行きたいと思いますけども。なんでね、まあ、ポーゼを、ゴーバスね、 もう外と見に行こうと思ってます。ね、ネタバレ食らう前にね。まあでも、まあどっちかと言ったらゴーバスですね。フォーゼはね、あんまり、当初期待していたほど、まあその、やっぱ期待が大きかったんですけども、そんなにだったなっていう。まあね、ビジュアルっていうかまあ、フォルムが奇抜なだけで、中身はそんな新しくないなと思って、フォーゼは。まあ言ったらそのまま、結構、ダブルとほとんど同じだなみたいなのは前言ったんですけども、なんていうか、ただ、まあその、ディケイドで一旦区切りがついて、ダブルから、まあ、新しい仮面ライダーシリーズが始まったわけじゃないですか。それでまあ、ダブルがあって、オーズがあって、フォーズが来てると。で、その、今言ってみたらこれは、まあ最初の平成で言うと、クーがアギとリュウキなんで、リュウキなら、まあ、クーが最初に平成の仮面ライダーだっていう感じで、まあ、始まって、それを受けてのアギトがあって、それを完全に破壊したリュウキがあったわけじゃないですか。だからまあ、ただまあ、タイミング的にはガラッと変えるところなんですけども、まあ、そんなに、フォーゼは新しい、まあ、その、まあ、面白い話ですけども、まあ、決して新しいものではないな、という感じを受けましたね。まあ、特にその、フォーゼはね、見た目が奇抜なんで、もっとなんか、新しいことに挑戦してもよかったんじゃないかな、と思いました、ね。結局なんかあんまり、まあ、なんていうか、スタンダードな、てかまあ、平成、新しいその、ディケイド以降のライダーはまだね、3本目なんで、まあ、あれですけども、そんなに、楽し、なんていうかその、新しさはないなと。だからちょっとね、ウィザードね、この秋から始まる新しい仮面ライダーウィザードですけども、なんか、デザインが、ファイズとか、電王とかそっち寄りなんで、その、昔の平成ライダー的なニュアンスを、ちょっと、この新しい平成ライダーの方にちょっと持ってくるのかな、持ってきてくれるのかなというちょっと感じで、ちょっと、そういう点がちょっと楽しみに今なってますね。まあ、ウィザードにも水曜日会えるんでね、劇場にウィザードと、そしてエンターさんに会いに行こうと思ってます。はい。まあ、そんなわけでございまして、まあ、インカクサイドが終了して、ジョンドサイ、ググッグッグギーグッグギーギーっと。
フォルチオの今日は何の日のコーナー
というわけで、3日に一遍のフォルチオタイム、もといフォルチオさんの今日は何の日のコーナーだ。さあ、もう今日もパパと言ってこう。今日はね、8月7日今日は何の日。さあ、いろいろ調べてきた。まず、伊能忠敬が作ったな、史上初の日本地図。それがまあ、江戸幕府に献上されたのがこの日。ね。もう自分の足で測量して、日本地図を、しかもまあ、現在のものとほとんど遜色ない、正確な日本地図を、江戸時代の、あんな時代に作ったという、ものすごいおっさんだ。その他、玉ちゃん。玉川にアザラシが現れて玉ちゃんと言われた、あれが8月7日。でもあれが実はもう10年前だ。ね、月日が経つのは早いもんでね。早い。そしてまあ、今日誕生日の人、いろいろいる。小説家の小林康美さん。ね、玩具修理者の人だな。クトゥルフ系の本を読んでると大体、この人の名前が出てくる。まあ、日本のクトゥルフ神話作家という、ところに大体この人の名前が出てくるが、俺はまだこの人の小説は読んだことないので、まあいつかは読んでみたいと思っている。その他、声優の平田博明さんね、デジモンアドベンチャー02のナレーションレオモンなどでも有名な人だが、デジモンアドベンチャーというのがあれが実はタケルの一人称の語りだったという話は、まあ皆さん知ってるだろうか。デジモンアドベンチャー02の最後に成長した子供たちが出てくる。その中で、 高石健は小説家になっていて、で平田博明さんの声になっていて、今までの冒険を本にして出版しているという話なんだから、実はその伏線はずっと前から貼ってあって、あのデジモンアドベンチャーの第何話か忘れたが、最初の本のサブタイトルで僕とパタモンというサブタイトルが出てくる。まあ、その、だいたい、大地とアグモンとか、空とパタモンというサブ隊が続く中に、かけるだけ、僕とパタモンというサブ隊が出てくる。だからもうこれは、最初から、最後はタケルが小説家になって、この話は小説家となったタケルが書いた本なんだというのは、実は最初から決まっていた。だから、つまり、タケルの声が最終的に平田博明さんになることも、最初から決まっていたということだな。その他、いろいろ見ていくが、まあ、今日は語呂合わせで、花。顔についてるノーズの方の花の日だ。そして、バナナ。バナナの日でもある。意外とフラワーの方の花の日は今日ではない。なぜかは知らないかな。まあ、その他、今日はやったらね、フィクションの誕生日の人が多い。のびのびた、ね。武装錬金のトキコさん、などが、今日誕生日を迎えた。ではまた3日後さらば。はい、ジョンドーでーす、ね、ポルチオさんパートでちょっとね言いそびれたことがあってね、今日ね誕生日、フィクションの出来事の欄の今日誕生日のフィクションの人物っていうところの欄がやたら多くてね、まあパッと見るだけでもな、もう十何人もいたんだけど、まあその中にまあのび太とトチコさんの他に、超速好きな、ね、後に、焼きたてジャパンを書くことになる、先生の、コロコロコミックで書いてたヨーヨーの漫画、それの、桐崎舞という、女の子。これは当時読んでた、漫画を読んでた人たちにとっては結構ね、印象的なヒロインだったと思うが、その桐崎舞の誕生日が今日だったと。あとね、プリキュア、スプラッシュスターの、サキの誕生日が今日。ね、なあ、8月、あとはワンピースの各、あれ、造船所の、鼻が四角いやつ、あいつの誕生日でもあると、まあ、花っていう語呂合わせから来てるわけですけど、ね。まあ、そんな感じでね、ジョンドーパート、最近分かったっていうか気づいたんですけど、稽古後、漫画書く時間ねえなと思って。で、まあ、稽古終わって、夜帰ってきてね、飯食って風呂入ってラジオ撮ってってやってると、もう、その後もすぐ寝たいんで、漫画書こうと思ったら、これは稽古前に、お昼過ぎから漫画を書き始めないと、とてもじゃないけど、ね、今のペース、稽古場でね、へいこらへいこら言って、稽古してる中では漫画を書けないなと思って、ね、まあ、なるべくね、メイデンティティクライシスは、あと9日しかないですけどもね、間に合わせたいと思ってるんで、まあ、ね、8月16日に、まあ、連載開始、第1話から連載開始っていう、まあ、予定でいたんですけども、8月16日の、まあ、連載開始の時はね、まあ、数字の上での話ですけど、第0話にしようと思ってまして、まあ、いろいろ書いてたんですけども、第1話、てか最初のエピソードが、ネタしかなくなってしまって、なんていうか、まあまあ普通のなんか関係ないような話があって、実はそのこいつらが半場優と三河めぐみだったっていう、まあ話、まあ4年後のこいつらだったっていう話をだけの話を、まあ最初に持ってくるんですけども、まあそれはつまりメイドを昔読んでた人じゃないとおーってならない話なんで、まあこれはちょっとね、なんていうか、あんまり新連載の第1話としてストーリーが進んでるわけでもないので、まあ、ただの昔メイド読んでた人たちに対するファンサービスにしかなってないんで、だからまあ、一応まあ、気持ちだけでもまあ第0話として、本格的にストーリーが始まるのはその次からですっていう風に、そういう形にしようとまあ思ってます。まあ本当に数字の上での話なんでね、別に、だからって何が変わるかっていうわけではないんですけどもね。ね、まあね、さあ最近は、言わざる、ゼアルもね、全然見てないんですよ。本当に。 ゼアルもプリキュアも、もう、とんとね、録画が溜まって溜まって。なんでね、最近見てるテレビは、フォーゼとゴーバスだけです。マジで。まあ、たまにね、深夜のまあ、芸人でやってる番組とか、プロレスとかね、たまに見たりするんですけど、ね、気に抜いたら。ね、なんでね、まあ、オリンピックもね、たまに、なんとなくで見ますけども、まあ、そっからね、新しいアイデアが生まれたりするんでね、体操の種目って、なんか、E 難度とか、F 難度でしたっけ？なんか、いろいろあるじゃないですか。その、最初に提出した演目の表によって、まあ、その得点がつけられて、それをうまくやったかみたいな得点がついて、最終的な得点みたいな、ちょっとややこしい、ちょっと分かりづらい採点方式なんですけども、まあ、その、芸術的なあれを競う種目なんでね、どうしてもそうなってしまうのは当然なんですけども。なんでちょっとそういうものをデュエルに取り入れたら面白いんじゃないかなっていうのは、ふと思いまして。例えばその、まあ、例えばですけども、僕はまあ、デュエルに詳しくないんで、それを書くだけの技量を持ってないんで、単純にアイディアをぶちまけただけですけども、例えばその、あらかじめデッキの中のコンボを、審判とかに提出しておいて、そのコンボの難度とかね、必要なカードの枚数とか、その状況が限られているか否かとか、それは、制限とか準制限カードが含まれているかとか、相手からカウンターをされやすいか否かみたいな、そういういろんな、あれによって、そのコンボの難易度みたいなものが、設定されて、それ決めたら、まあ芸術点じゃないですけど、なんか、もちろんその、デュエルに関係するポイントでは、ライフポイントではないですけども、まあ何かしらの、デュエリストポイントみたいなものが加算されるみたいな。だからその、デュエルのライフポイントの奪い合いだけじゃなくて、芸術点的なものが加算されるみたいな。だからその、一応デュエル部の世界観では、プロリーグとかそういうものは、もう、見せ物としての側面が強いみたいな設定にはなっているんで、そういう芸術点みたいなものがデュエルにもあったら面白いんじゃないかなと思って。ただそのね、じゃあこのコンボとこのコンボどっちが難しいのかみたいな、そういう判定は僕にはできないんで、まあ多分作中でハッタリで、あのコンボは何度いいだみたいな、そういう適当な使い方をするにとどまると思いますけどもね。ね、そんな感じでございます。インカクスラッシュ4度、本日ここまででございます。このラジオでは皆さんからのコメントを切にお待ちしております。コメントください。ね、そんな感じでまた明日お会いしましょう。バイなら。